それでは今からですね、禅ローグについて説明をしたいと思います。で、禅ローグを、の講座をこうやれる人も、まあスタッフで何人もいるんですけども、禅ローグって何って言われると、すっごいなんかみんな説明できなくて困ってる。で、実際僕もなんて説明していいか、実はちょっとよくわからないんですけども、簡単に、ものすごく簡単に言うと、深い対話ができる対話の方法です。話し合いの方法論が禅ローグになります。で、普通なんか話し合いってどんな風にします？なんとなくみんな集まって、こう、会話ですよね。会話したり、議論したりしますよね。うんで、なんか普通、例えば友達同士でなんか決めなきゃいけない時ってどんな風に会議します？
そうですね、誰か一人がこう頑張って推し進めて、
うんうんうん
うんうんうん、いいんちゃうくらいのなあな
あ
とか、
はいはい、だから一人がこうしっかりとこうなんか先導して、なんか特定の結論があって、そこに向けて話を進めていったり、なんかなんとなく議論したりとかしますよね。で、なんか最近なんかのドラマで見たんですけど、まあ会議があって、まあそういう大企業のこう大人の社会っていうのをなんかこう揶揄する感じで、まあ会議のこうなんかドラマの中でワンシーンがあって、みんな責任を取りたくなくて、なんか全勝するとかみんな言って、で最終的にそのみんな会長の顔を伺って、でなんしとにかくお客さんのこと考えず喋ってって、なんかそのこの場を切り抜けりゃいいみたいな会議とかね。でなんか一人声大きい人が全部進めてて、他の人が聞いてるだけとか、いろいろありますよね。で対話っていうことってちょっと何か分かります？対話で深い対話をするのが禅ローグなんですけど、会話じゃなくて対話なんですよ。対話、ついになって話すってやつですけど、う
ん、こうじゃなくて、
うん、まあこうだとね、ラジオみたいな感じで映らないですけど、そのどっちかが上とかどっちかが下じゃなくて、そのまあお互い同じ立場で話し合うわけですけど、まあ実はですね、うん、深い対話っていうのはお互いに話し合いながら自分の無意識の想定、こういうものだ、例えばその顧客とはこういう人のことを指すとか、例えば世の中仕事とはこういうふうに取り組むべきであるとか、チームはこうある必要があるとか、なんかそういう無意識に決めてることありますよね。もうこういうもんだって決めつけてること、それは想定とか前提とかフレームとか信念体系とか言うんですけど、そういうものに気づきながら、その気づいて、その囚われって言ったらいいですかね、それを外しながらずっと話をしていく。相手と自分、相手の言葉に対して自分はどんな風に考えるか感じるか、でそういうふうに、例えばなんかある人がなんか話をしたときにすごいイライラしたと。なんでイライラするんだろうなって。自分のこの考え方や物の見方とか決めつけていることがなんか原因で、なんかイライラしてると。それってなんだろうと。どういう感じで自分自身のその状態を深く見ながら相手を理解する。囚われを外して相手の視点に立てたりするとか、そういうことをしながらお互いがこう、なんて言うんですかね、溶け合うみたいな感じで話をしていくのが対話なんですね。で、それがどんどんどんどん深まっていけば深い対話っていうふうに呼んでます。で、ダイアローグっていうのは、その、そういうお互いの想定を外し合いながら、まあ簡単に言うと、簡単じゃないですけど、それぞれが個人になってるんですよ。個人。個人から全体、そこに集まってる場っていうんですかね、みんなのその 考えてることをこう理解し合って何か新しい視点を見つけ出したりするっていうか、見つけ出すというよりは感覚としては自然に立ち現れるんですけど、そういう会話、まあ、話し合いというか、それを深い対話って呼んでるんですね。なんとなくわかります、ここまで。で、実はすごいややこしい問題、例えばアパルトヘイトって、あとあの南アフリカで白人と黒人で差別をしてて、黒人をもう本当に奴隷みたいにして扱って差別してて、でそんな状態からこう国が一つにまとまっていく時に盛んにされたのがダイアローグって言って対話なんです。でいろんなその紛争とかの解決とかでも対話ってよくやられてて、でその例えばそのアパルトヘイトとかの問題であれば、お互いが実はこう差別の問題解決したいと思ってるんですよ、どっかで。でもそれを言い出すと、例えば黒人の方からするとそれを言えば牢獄に入れられるかもしれない、逆に白人の人が自分の正義感とか倫理観に立ち返ってそれはおかしいって言いたいけど、言ってもしそれを実現したら白人っていうか一括りのせいで何か自分に危害を加えられるかもしれないと、自由にすれば黒人の、もしくは白人の人、同じ同胞から白人っていうチームから外されてひどい目に遭うかもしれないとか、いろんなことがごっちゃごちゃになってる時があったわけですよね。でその中で対話っていうのが、まあ、どんどんある、まあ、アダム・カヘンって人がいたりとかして、そういう人がこう主導してどんどん対話が広がって、そのいろんな地域で対話をして困難な問題を解決していったりしたことがあるんですね。でそれを自分たちのチームとか日常のちょっとした時に取り入れたりできないかなっていうのが、まあ、あって、まあ禅ローグっていう対話の仕方を考えたんですね。でまあ、あの興味がある人はそのアダム・カヘンっていう人の本、手強い問題は対話で解決するっていう本があってすごい役に立つんですけども、とあとはダイアローグって言ってデビッド・ボームさんって人が書いた本がありますけど、であのアダム・カヘンっていう人はデビッド・ボームの対話ダイアログっていうことをしてて、デビッド・ボームさんとも話したことがあるんですけど、デビッド・ボームっていうのは物理学者ですけど、であとまあなんだっけな、知識創造企業とか言っていう言葉を作って、なんかねナレッジマネジメントっていう言葉とかで有名になって、日本人で経営学者で、まあ、世界で名前が知られている人を唯一挙げろって言われたら野中育次郎って人が挙がるんですけど、その人が絶賛した本があって、それが有理論とか、その有理論著者の周辺の人たちが書いた本って結構絶賛してたんですけど、その人たちがそういう本を書くプロセスが対話を使ったんです。その研究チームやいろんな人たちと深い対話、その時にはダイアローグっていうのを使ってるわけですけど、それはデビッド・ウォームさんって人がダイアローグっていう考え方を整理してなんか文章にしてくれてるんですけど、まあ読んでも何言ってるか分かんないぐらい難解な感じなんですけど、いろんな知識背景がないとなかなか読みこなせないですけども、そういう深い対話をする型みたいなのがあるんですよ、ダイアローグって言って。でこのダイアローグって本読んだら分かるんですけど、何言ってるかよく分かんないんです。要するに何したらいいのって分かんないんですね。でこれをなんとか誰もが手軽にできるようにしたいと思って作ったのが禅ローグになります。でまあなんでこんなもんいちいち僕が作ろうと思ったかっていうと、もう簡単です。3年半ぐらい前にもう会社の中がぐっちゃぐちゃだったからなんですね。でそのまあ、ジレンマっていうのはまさにこういうことを言うんですけど、うん、会社って僕らはみんな友達とか後輩先輩後輩の間からで、みんなプライベートで気心知れた人が集まって会社をしてるんですよね。だからお互いのことを理解し合っているつもりでいるわけですよ。 でも仕事で何かやるってまた違いますよね、ちょっとずつ。でもお互いのことを大切に思ってるんですね。で誰かのためにと思いながらも、でもそれがちゃんと伝わってなかったりするし、他人だったらちゃんと言うじゃないですか、こうやってるけどちゃんと見てくれてるって。でも例えば自分の奥さんだったら見といてほしいみたいなのありますよね。そんな言わなくても気づいといてほしいみたいな、そういうのとか、なんかでも相手のことは考えてるしっていう、このぐっちゃぐちゃのジレンマで、こうすごいチームがおかしかったんですね。でそのちょうど僕自身も新しい事業に転換したいと思ってたんで、いろいろ変えていきたかったんですけど、そういう話をこう共有し合ったりとかしていくのがまあ大変で、もうなんかなんだろう、5人6人か、当時6人だったと思うんですけどしかいないのに、なんか派閥じゃないんですけどそんな状態になるんです。もうダメでしょそんなの状態で俺はもう問題だと思って、いろんな対話方法っていうのを試したことがあるんですよ。でまあどれも結構うまくいかなかったんですよ。一回やったインディアンのなんか伝わってる方法とかやったら、もうなんか一人はもう完全に切れた顔したまんま、怒った顔して黙ってて、その黙ってるこう なんていうんですかね、無言のすごい威圧感の中話し合いをしながら、なんか誰か2人だけはこうお互いオープンにどんどんなるんですけど、そのオープンになってった時のこう言葉とかに他の人は傷ついて、一人出て走って出てって帰ってこなくて、そのまま自宅帰ったりな結構めちゃくちゃだったんですね。そんなのとかやったりとかいろいろして、で僕自身はワールドカフェっていう方法論とか学びに行って、まあワールドカフェは知識を短時間でシェアしたりするのですごい良かったりするんですけど、深い対話とかにはちょっと難しかったりとかして、でそうこうしている時にダイアローグっていう本を読んだんですね、ゆっくり。でああこれだと思って、でこのダイアローグってことができればチームのいろんな対話解決すると思ったんですね。でところがそのダイアローグをいきなりチームでやるってのはできなかったんですよ。やっぱりもう今まで対話いろいろ試してもう混乱してたんで、そこでちょうど僕が新しく教育事業のその探究のためにまあ若い人たちが集まってくれたんで、その人たちと一緒に別のチームを作ってたんですよね。でそのチームの中でそのダイアローグっていうのを実践することを始めたんですね。だから今のチーム教育チームっていうのは、まあ、対話をずっとしながら徐々にやってきたっていう背景があるんですけども、でこの時に最初は僕が言葉で説明しながら、僕がファシリテーターっていうんですけども、そのちょっとこういうふうに考えて喋ってみるといいよとかアドバイスしながら、ずっとその深い対話に導く方法をやってたんですね。で結構それが、まあ、うまくいったんですけど、実際僕がいない場合だったりとか他の人がやったりとかやろうと思ったら、こうその難解なダイアローグっていう本、薄いんですよ本は。でも何言ってるか本当わかんないんですけど、その本を読みこなして、そして対話してる最中にちょっとアドバイスができるようなぐらい、対話を壊さないようにちょっとアドバイスしたりできるようにならないと、なかなか対話が生まれないわけですよ。そしたら難しいですよね。日常でちょこちょこした方がいいと思ってるんで、そこでなんとかなんないかって考えてた時に、まあたまたま禅の本も読んでたんですね。禅で禅の修行の仕方とか禅の考え方とか読んでた時に、あって気づいて、そのダイアローグと禅のダイアローグをしている最中の心の持ちようっていうのは禅そのものであると思ったんですよ。で禅の要素をうまく持ってきて組み合わせてあげれば、もっと簡単に誰もが対話する力を手に入れて、チームで使って、そのチームがもう見違えたりとか コミュニティっていうのがもっと深い理解の試合、相互理解の試合ができるんじゃないかと思って、それで禅をまあ研究しようと思って、まあでその研究しようと思ってそんな話を僕の奥さんにしたら、あっさりふーんって言いながら横でパソコンパチパチ叩いて何してんのかなと思ったら、今座禅会申し込んじゃったとか言われて、でちょうど子供生まれてしばらくして、でまあちょっとその実家にちょっと預けたりもできるぐらいはちょっと大きくなったから久しぶりに出かけたたかったみたいで、それで座禅会その場で申し込んでて、で行くのとか言いながら座禅会に行ったんですね。でそこで座禅して、でそのたまたまですけども本当にまあなんかいろいろ説明があって、でまあ何をするかって普通に座るだけなんですけど、座って座禅の形を組んで座るんですね。で そこのそのお坊さんとかに言われたのは、足が痛いってなっても、ああ痛い足が痛いって言って受け流してくださいと。でいろんなこうし いろんな思惑考えは思ってることとかがどんどん上がってきたら、ああ何々って思ってるって受け流してくださいって、ひたすら受け流して受け流してくださいと。でももう堂々巡りで受け流せなかったら手を挙げてくださいと。そしたら警策って言って、まあ長い矢の棒ありますよ、パチンってする棒、あれでそういう囚われを外すそのお手伝いをします、希望策っていうんですけど、のでって言われて、でいや座ったんですね。で僕はなんか事前にいろいろ勉強したから受け流すっていうのは結構うまくできてるって自分で思って、ああ受け流して受け流して、ああしたかったし、目も半開きなんでジンジンしてきて前見えなくなるんですけど、まあ、それもなんか受け流してなんか平気になってって、わあ受け流せてるっていう気持ちに完全にとらわれたんですけど、受け流せてるにとらわれたんですね。でそういう状態の時に目の前の人が希望策を頼んだんですね。で見えてないですけど、僕はもう目ジンジンしてて、で目の前の人がパチンってされて、であまりに音が大きくてびっくりして僕自身は。でその瞬間そのできてるできてるって言って喜んでる自分が吹っ飛んだんですよ、ボーンと。でそっから鈴が鳴って終わりの合図が鳴るんですけど、そこまで記憶がないんですよほとんど。でも寝てたら起こされてるんで、まあ寝てたら倒れるし起きてたと思うんですね。で無の境地っていう一瞬だ、なんかどれぐらいか分かんないですよ、時間も本当に多分もしかしたら5分ぐらいか10分ぐらいかもしれませんけど、それでチンチンチンってなってんのに我に返って戻ってきて、終わった後にものすごい清々しくて、あすごい静かなところだった気がする。でもなんか二度とあそこにはいないんだろうななんてちょっと思いながら、寂しい気もしながら、ああなるほどって言って、でまあその授業が終わって帰る時に、行きの時にも通った、小さい庭通ったんですけど、すごい綺麗って言って感動して一人でっていう体験をしたんですね。でその一連のちょっとした修行というかの体験を通して、身体がすごい重要っていうことに気づいて、ダイアログに禅の要素、主に身体から自分の思考に介入するっていう方法を作り込んだのがこの禅ログになります。まあ理論的な話をすると難しいですけど、でやることは簡単です。クッシュボールっていう、何でもいいんですけど、お手玉でもいいですし、なかったら結構こうかわいいコップ、なんか重量がちょっとあるコップとかでもいいんです、ちっちゃめの、そういうのを持ってる人だけ喋れて、その人はあるがまま喋る、思う浮かぶままで喋る、なんていうんですかね、例えばテーマ一応決めたりもするんですね、禅ログするときは。じゃあ今日は新しい新規事業について話しましょうって一応決めるんですけど、この禅ログのルールは4つのルールをただ繰り返すだけでいいんですね。そうすると深い対話になるように作ってあるんですけど、まあそのなんでその4つかっていうのは理論的背景説明するとまた長くなるのでちょっと置いとくんですけど、その一つ目はあるがままに話す、そしてあるがまま聞く、で二つ目は 判断保留っていうのをするんですね。判断保留。例えば僕が好き勝手に本当に思うことを全部言いますよね。そしたら聞いてるその相手がちょっと傷つくようなことを言うかもしれないじゃないですか。いやもうはっきり言って今のチームはもう全然ダメだみたいなこと言った時にガーンってなりますよね。でガーンってなったって言って止めるんです。判断保留っていうのはそういうことなんですけど、ガーンってなったって言った時にすごいショック、うわーめっちゃ頑張ってたのにもう何なんかすっごいこう報われない気持ち、そんなんいきなり言うけど金田さんなんたらかんたらでって言ってるのは判断保留じゃなくて、ずっとその思考にとらわれて一つのきっかけからずっと思考してるんで、そういやあの時にちゃんと言ってたのに私はそれを覚えてないであんなひどいこと言って今みたいなまで行くんじゃなくて、うわ今ショックって感じたで止めようとする、感じてるって言って、その最初のこう感情的な高まりとか反応を味わってとそこで止めとくっていうのは判断保留になります。でそれって難しいんです。すごいやっぱバーってその止めれずに思考先へ進んでって過去の恨みつらみ全部思い出したりとかするんで、それに対してストップかけなきゃいけないですね。でそのストップかけるのは思考でやるのはすごい難しいんですよ。だってもう目いっぱいこうイライラってしてたらそのイライラに対してなんか意識して止めようなんて難しいじゃないですか。そこで体感覚に集中って次のルールなんですけど、体の違和感を探すっていうことをするんですね。で違和感探して、ああここなんかお腹痛いとか肩がめっちゃ力入ってるとか言って、そこを4番目のルールでリラックスっていうのをします。そうするとふっと力が抜けてよりあるがまま聞いたり話したりできやすくなるんですね。そして判断保留がしやすくなって、さらにこう判断保留しなきゃいけないような言葉がどんどん一人ずつから出てくるんですよ。結構ドキッとするようなことが、でそれに対して判断保留もっと頑張らなきゃいけない状態ができて、それを助けるためによりこう体の違和感を探してリラックスすると、またもっとこう深いところ言えないこととか言っちゃいけないと思ってたりとかして制限してることとかを言いやすくなってきて、どんどん話していくうちに深い対話で、その頃には何話してもいいんですね。アルガムも話すんで、新規事業のテーマからずっとずれてる可能性だってあるわけです。ずっとずれてなんか家族感みたいな話になっててもいいんですね。それで OK。 でなんでかっていうと、新規事業についての話し合いの前に解決しとかなきゃいけない問題が本当はあったりするんですよ。そういうところに話がちゃんと流れていくんですよ。自由に話すと、深い対話をしていくと本当の問題にだんだん話が流れていって、核心となる問題について議論し始める、それを共有し合うっていうんですかね、理解し合うっていうことが起こります。そういうふうに設計してます。でやることはその4つのルールを守って話すんですけども、それも覚えてたりするのは難しいんで、カードを用意してるんで、カードをめくりながらそこの指示に従ってカードをシャッフルしといて、でそこに書いてる指示をなるべくやろうとすると4つのルール勝手に実行することになるんですね。でそうやってもうどんどんどんどんカードめくりながらカードの指示にちょっと従いながら話をしていくっていう、ただそれだけです。そうすると繰り返し繰り返しやってると深い対話がしやすくなって、どんどんどんどん深い対話できたりするんですね。っていうのがこの全ローグっていう方法です。なんとなく分かりました？なんか質問ないですか？多分聞いてる人もなんか分かった気がするだけで、一体何なんだとか思ってると思うんで、ぜひ
質問、
うん、例えばどんなことに役に立つかとかあります？
ミーティング以外の生活とかでこれはこう、うん、使えんのかな
あ、うん、でこの全ローグって、まあ、一回体験すると分かるんですけど、この身体とか思考とか全部体全体使って、自分全体を使ってその気づきを得るみたいなやり方なんですよ。感覚としては僕の そうすると別に普段誰かと話すときに勝手にこっちだけ前頭部を意識するっていうことができます。そうするとこうずっと相手の話聞いてあげたりできるんですよ。で相手が一瞬の気づきのためのなんかちょっとした我に返るっていうんですかね、例えばなんかずっと親の悪口言ってる人がいるとしますね、それずっと聞いてあげるときにこっちが前頭部状態みたいなんで聞いてあげるんですよ、ひたすら。でそうすると自分自身がこうあるべしと思っていることに気づいたりするんですよ。でああって言って囚われを外してると、その囚われを外している自分に相手がこう同調するんですよ、ピッと一瞬。そうすると相手もなんか気づきをパーンと得る瞬間が来るんですよね。でその瞬間を慣れたら、その瞬間に間髪入れずちょっとなんか一言言ってあげると、相手がハッて気づいたりしやすくなる。もちろんその一回で解決はしないんですけど、それを何回も繰り返してあげると徐々に相手が変わっていったりするし、もっといいのはすっごいよく聞いてもらってるって思うんですよ、相手は。でも自分自身がやってるのは相手の言葉をよく聞いて、それに自分がどう反応しているか、それを判断保留して、ありのままの自分を探していくっていうプロセスをしてるだけです。相手のことを理解しているというよりは、相手 の言葉に対して自分が勝手に持っている想定を外し続けてるだけなんですけど、それをすると聞かれてる方はすごいよく聞かれてるって思うんです。で、あるがまま思え質問をパッとしてあげて、もっと聞いてあげて、もうちょっと教えてほしいそこって言って、どんどん聞いてあげるっていうと、まあそのなんだろう、聞かれ人ってそんな心から受け入れられて、自分のその相手の意見とかを押し付けられずに全てこう受け入れられて話すっていう経験ないんで、それしてあげたらもうすごい効果大だと思いますけどね。で最も難しい相手に対してやるのが大事ですかね。なんか言います？例えば夫婦だったら奥さんと前ローグするの一番難しいんですよ、期待がいっぱいあるんで。でもカードとか使うとすごいやりやすくなります。僕もやったりしますけど、う
ん、奥さんとですか？
うんうん、何回かだけだけどね。でも普段喋るときは前ローグ意識で聞いて、決めつけず、自分の価値観を押し付けず、
うん
うん、
家族間は難しいかなと思いましたね、
うん、そうそう。でも家族間でやる必要性があった場合やると超強力。
そうですね、
うん、
でき
一番
入れたらいいなとは思いますけど、そ
う
そう、入るまでに、
うん、
インディアンの棒じゃないですけど走って逃げる人が出るんちゃうかなっていう
そうね。で前ローグはその点すごい安全なんですよ。アルバママ話すなん で順番適当に回ってくるだけなんで、上滑った状態の話でもいいから何回も繰り返すっていうだけで、徐々に深くなるんですよ。インディアンの方法は強力すぎてなんかすごい揉めたりする可能性はありますけど、全ローグ結構こうスロースタートでうまくなんかその徐々にっていうのができますかね。うん、普段の日常生活か、まあまあ、たまにやっぱチームで取り入れてやるとすごくいいかなと思いますけどね。最近僕らあんまやってませんけど、やっぱやるとやっぱいいですよ。例えば2人だけとかでやったりもします。例えばコピーについて藤田と打ち合わせするときやったりとか、いやついつい僕とその藤田って考え方が結構違うんで、すぐこう不毛な議論になりかける時があって、そういう初期段階っていうんですかね、なんかの始める初期段階とかって揉めるんで、あえて前ローカードを使うじゃないですか。じゃあお互い思ったまんま言っていいっていうルールで判断保留になるんで、こう思う、ああ思う、俺はこう思うって言った時に、上司部下っていう関係じゃなくて対話なんで、これは亀田の考え方、これは章の考え方って言ってどんどん上げていくことができるんですよね。でそうこうしてるうちに全然違う方向に話がいって、それ確かに問題だねみたいな話になって、 そっち解決してから考えようとかいう風になったりします。だその普段使うとすごくいいっていうか、うん、
はあ、なるほど、
うん、なんか興味あることあります？他に方法論とか大丈夫ですか？バックグラウンド論、バックグラウンドっていうか、
これの出来、え、さっき話してくれたやつ
ですか？そう、なんでその理解し合うかとか深い対話とかって、例えば相手を本当に理解するってな、どういう状態だと思います？
でも本当に理解し合う、
うん、
どういう状態か、
うん、
もうこのカードとかもいらず なしで喋れる、う
ん、ああなるほど。実は相手を深く理解するっていうのは自分と相手は決定的に違うって心からものすごい深いレベルで分かることなんですね。例えば奥さんと僕だったら価値観は結構近いですけど、やっぱりどっか決定的に違う別の人間って、本当にもうそれを頭で分かるんじゃなくて、もうなんか了解するっていうか、なんか体中でも分かったって感じになるっていうのがその相手を理解するなんですね。でチームってあるじゃないですか、チームみんな望み違うんです。望んでること違って、この会社にいる理由が違うんですよ、みんなちょっとずつ。でも期待としてみんな同じでいたいって思うんですよ。なんか人間ってみんな同じ目標ってか、目標を共有してるだけじゃなくて同じようなものの見方で同じ目標を共有しときたいって思うんですよ人は。なんでか分かんないんですけど、まあそういうもんだと思うんですけど、でも一番大事なのはそれはありえないっていうことを知ることなんですよ。一人ずつ違う目標、人生の価値観、やりたいこと、望んでることがあって、でもこの場所にいたらその自分のその望んでることにちょっと役に立つからたまたまこの場にいるっていう、それでいいって思えることが理解なんですね、相互理解で。それがすごい重要って思ってるのは、そのよくこれからいろんな人たちが知識労働者って言って、みんな専門が違う人たちとか集まって働いて何か一個のことやり遂げようとした時に、それぞれがしたいことがあって夢は違うんだけど、このプロジェクトはとにかくそこへの一歩になるって、だから一緒にやってる、それでいいっていう考え方が特にマネジメント側が持てるかどうかにかかってると思ってる。社会のその良い社会にするにはっていうので、面白いですけど、みんな一つの考え方で理想の考え方があって、それ全員持つべきっていうのはイデオロギーっていうんですけど、まあ簡単に言うとナチスと一緒なんですね。全員同じ考え方、価値観で、それ以外は排除いうのと変わらないんですよね。だから僕はもうみんな違う望み持ってていいって思ってて、でもここでそれが叶うよって、一部は叶うよっていうのがこの会社でこういう場所であると思ってるんですね。でもそれにはお互いの本当に大事と思っていることとかを共有し合わなきゃいけないし、でそういうレベルから始まり、もうちょっとこう仕事レベルではお互いに強みと弱みを理解し合う必要があるし、でもそういうお互いの強み弱みっていうのをちゃんと明らかにするには、もう土壌として深い対話とか、お互いが本当は全然違うっていうことをお互いに理解し合ってる。でちょっと言葉で表すと難しいんですけど、相手がいますね、対話相手が自分のことを違う、決定的にここが違うって理解してくれてて、 こっちも相手が違う、自分とは違う存在だって、決定的にここが違うって理解してる。で、違うということを理解していることは一つでしょ。まあ全問答みたいな言い方しますけど、それによって一つの場、その部分であり全体である自分っていうことを認識している状態になるんですね。まあ、この辺が体感して分かったりとか、まあ、もうちょっとこうしっくりくるように全ログいっぱいやってると分かると思うんですけど、その後ダイアログっていうデビッド・ボームさんの本を読むと分かるって思うんです。はいはい、そういうことかって言って、なんとなくその僕らは実はその全体の一部なんですけど、脳科学的に言って、脳の認識能力的に言って、そういう定義しかできないんですよ。僕らはニューラルネットワークっていうのは組んで意識として持ってるんで、それはニューラルネットワークっていうのはネットワーク上で何かを記憶してるんですね。その構造上他の何かと関連してしかものを定義してないんで、まあ宇宙がそういうふうにできてるかどうかは別として分かんないんで、僕らの脳の認識としては部分に分けるけど、一つの全体として持ってるものの特定のところにフォーカスしたりフォーカス外したりの繰り返しで何かを認識してるんです。でその何かっていうのは常に他のもので定義できて、他のものと分けることで認識してるんで、だから人間自分自身とか相手とかの認識も個なんですかね、全体の中の個として見てて、だから全体を本当は感じてるんですけどみたいな、よくわかんない話をしますけど、なんとなくそういう境地にまでこう意識を持っていくことができると、現世利益的に言えばですよ現世利益って言ったらなんかあれですけど、すごい大きな発見とか気づきとか新しい何か、そのまあ有理論では未来が立ち現れるとか言うんですけど、出現する未来とか言うんですけど、そういうものが見えたりすることがちょこちょこある。でトイの、まあ、この会社のミッションは何にするかはちょっといろいろ悩んでますけど、まあ大きくものすごく広くして一個決めるとすれば、可能性を確信させるっていうことにしてるんですね、僕自身は。でもそれってどうやって出てきたかって言ったら、みんなと対話したからなんですよ。対話してなんでここにいるのって聞いてたんですよ、ずっと。したらいろいろ聞いて深く対話していくと、やっぱり自分の何か可能性にかけてみたいって、ここならそれをしてもいいんじゃないかって思える場所だったっていうことがあって、まあそうですね、小さい会社だし、なんか変なやつが社長してるし、自由にどうぞみたいなですよね。で変なこと言うし、いや普通の大人だったら言わないようなことをやるぞとか言うわけですね。やるできるはずとか言って、でそういう場所だからっていうのがあって、じゃあそれをミッションにしようって言ってですね、可能性を確信させるみたいな。でさせるっていうのは、僕らが能動的に頑張ってそういうふうにしようっていうからさせるにしてますけど、可能性を確信してもらうっていうか、可能性にかけてもいいって思ってもらうっていうのが、まあミッションかなと思ってます。でそれは対話から出てきたりとかします。こんなふうにして全ローグっていうのは深い対話を導く方法です。でこれはもうぜひチームに持って帰っていろいろやってもらうといいし、まあもしクライアントさんとかいたらクライアントさんのところに持ってってやってほしいと思ってるんですよ。でそういう文化を根付かしてくれたら、でまあちょっと言ってたんですけど、本当にこの対話っていうのを繰り返すことができれば、いや本当に世の中変わるなと思ってるんですよね。なのでなんだっけ、講座とかで作りましたけど、講座の普通講座の認定講師みたいなってなんかめっちゃ高いんですよね。だいたい60万ぐらいからかかるわけですよ、どれでも、安いやつでも。でいざその認定講師になったら、例えば全ローグ講座っていうのを名乗って主催できるけど、なってなかったら全ローグ講座とか全ローグ勉強会とか勝手にやっちゃダメ、トレードマーク 著作権違反とかやって騒いでやるんですけど、あ、ないですこれないです、ゼロです、まあ、講座に来てもらってその講座のやり方、まあ、全部渡すんで持って帰ってもらって、あの授業いくらでやろうはもう自由だし、ただでやりたかったらただでやってもらって OK だし、それにこう全ローグの講座にちゃんと従わなくて もう本当にいきなり実践で説明その場でしてやってみようって言ってやっちゃっても全然いいし、それを全ローグ講座って言ってやってもいいよぐらいの緩さです。もうどうぞどうぞっていうのが、まあやろうとしていることですかね。でこう使ってもらったらいいなって思ってます。なんか質問あります？
いや
結構ね、言葉にしてみたら難しいですよね、
うん、
でやったらわかるみたいななっちゃうんですけどぜひやってほしいんですけど、でなんだっけな、うん、こんなもんですかね僕からは説明は、うん、いやもうやったらわかるなんですけど、理論的背景とかは何でしょうね、興味がある人用にまたなんか教材でも何でも作ろうかとは思いますけども、で全ログカードっていうのを作ってますけど、これをまあなんかちゃんとしたグッズにしてるやつもあれば、印刷して勝手に刷って持っていけるようなものも用意しますので、ぜひぜひちょっと試してみてください。ですごい面白かったら深いそのやっぱ実践、深い実践っていうのはやるとやっぱり効果的なんで、まあよかったらまあ講座にも来てねということです。では、そんなこんなが全ログという方法です。まあ何だろう、僕にとってはこの全ローグ、セルフ全ローグが特に一番お気に入りですけど、これが分かっちゃうとまあ面白いというか、あの動じにくくなりますんで、動じますけどね全然あのいろんなファシリテーターする時とかコンサルティングする時とかめっちゃ使ってますけど、あの自分の創造性をものすごく発揮できるっていう状態に持っていくっていうこともできるので、ぜひ、遊びに来てください。それでは、講座とかでお会いしましょう。